東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
9月2日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。いよいよ長い、短いですかね、夏休みも終わりまして、9月に入って新学期スタートということで、気分一新で頑張っていきましょう。ちょっと私はまだ夏バテが残ってる感じもあるんですけれども、体調も整えつつね、9月乗り越えましょう。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週はデジタル大臣の河野太郎さんをお迎えします。デジタルシーンにおける現在の日本の状況、そしてデジタル大臣が目指す日本の未来の姿など、お話を伺っていきます。デジタルフォーラムフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーラムフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォーラム。
デジタルフォーラムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は河野太郎デジタル大臣をお迎えします。河野太郎、ジョージタウン大学卒業後、富士ゼロックス日本短紙に勤務。1996年衆議院議員に初当選。2015年から行政改革担当大臣などとして入閣。外務大臣、防衛大臣、国務大臣などを経て、2022年からはデジタル大臣に就任。歯に衣着せぬ物言いで、政界の異端児の異名を持つ。河野大臣、今日はお越しいただきありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いろいろ2週にわたって聞かせていただければと思うんですが、はい、デジタル大臣になられて1年ということで、どんな1年でしたか？
はい、僕は今デジタル大臣と、それから消費者庁と国家公務員制度と、はい、大きく3つ持ってるんですけど、就任して最初はこれの統一教会の不当寄付勧誘防止法案っていうのが年末にあって、あれでほとんど消費者庁は不眠不休みたいな、それが一番あれでしたが、年明けからマイナポイントの期限が来ますと、で何回か延長をしてあれしたんですけど、それでマイナンバーカードを取ってください。で今度はたくさん取っていただいたら、なんか間違ってないっていう話がいろいろ出てきて、その対応に追われたという感じで、なんかずっと走ってた感じがあります。
本当ですね、就任されてから走り続けて、やっぱりその私たち国民にすごい直結してるものだから、マイナンバーカードが、ね、特に河野大臣メディアで拝見することもこの1年多かったかななんて思いますが、マイナンバーカードでも順調に進んでいるというか、
おかげさまでもう8000万人ぐらいの方に持っていただいて、保険証の紐付けをしてくださっている方も6600万人になりましたんで、かなり順調にはいってるんですが、何か問題があるとお詫びをするっていう、はい、
マイナカードってで、最初って何なんだろうって思ってたし、ちょっとビニール のなんかケースみたいのがついてたので、なんか家に奥深くにしまって大事に取っとくものなのかななんて思っていたんですが、なんかいろいろ便利な面が最近見えてきて、
そうですね、あれはスタートでちょっとボタンをかけ違えてしまったんじゃないかなと思うんですけど、別にマイナンバーって見られたからといって問題になるものではないんですけども、目隠しのビニールに入れてお出ししたもんだから
目隠しありましたね、
だからやっぱりあれはしまっとかなきゃいけないんでしょうと、いやいやそうじゃなくてって毎日持ち歩いてください、でも怖いから家にしまってますっていう、ようやくいろんなものに使えるようになりましたし、今自治体によってはあれを図書館の貸し出しカードの代わりにしていたりとか、前橋市なんかは福祉タクシー、ご高齢の方や障害のある方に今まではタクシーチケットを出してたのが、もうマイナンバーカードで乗れますよというふうにして、いろんな自治体はあれを毎日持ち歩くようになってるんですけども、 やっぱり最初がちょっとそういう感じだったんで、まだ金庫にしまってありますっていう方がやっぱりいらっしゃるんだろうと思うんです。
あの家に私、重要なものを入れとくボックスがあって、パスポートと年金手帳とマイナンバーカード最初一緒に入れててあのようやく最近扱い方自分間違ってたんだと思って、取り出したんですが、あの河野大臣のブログにちょうど8月28日に更新されていたマイナンバーカードでできることまたはできるようになること一覧みたいな、あれがすごい分かりやすかった上に、
ありがとうございます。
想像のはるか上を行く役割を果たしていくことが私的には判明しまして、運転免許証とか、あとそれこそあの病院でのその受付の時に使うとか、身近なところから、あ、ここの重責まで担うのがこのマイナンバーカードはみたいなところまであったのが結構驚きでした。
でさらにそれを今スマホに全部載せられるようにしよう、今 Android はもう Android 携帯にマイナンバーカードの機能が載るようになってますし、iPhone は今、Apple といろいろいつからできるっていう調整をしてますが、そうするともうカードを持たなくてもスマホ持ってればあれが全部できるようになりますっていうことになるんで、もっと便利になると思います。
やっぱり河野大臣がデジタル大臣になられてから、そのスピード、あのハンコ廃止とか、そのスピード感がすごいっていうのはみんな感じていることだと思うんですけど、これまでやっぱり海外、あの外務大臣から何から歴訪されてきて、なんかそういうデジタルの面で驚いた国とか、ここでのこの光景は衝撃だったとかって。
中東のヨルダンっていう国ありますよね、でヨルダンは隣のシリアで内戦が起きて、難民が何十万人とヨルダンに逃げ込んできて、もうそれこそ人口10万人の難民キャンプみたいなのがあるんですね。で今から十何年前にヨルダンに行った時に、難民一人一人全員目の虹彩を登録してますと。何のためにそんなことやってるんですかと言ったら、もうその難民に配給切符、パン何枚とか油何キロとか、その配給切符を配れるような状況でないんで、目の虹彩を登録しておいてもらって、その人が難民キャンプのスーパーマーケットに行ったら目の虹彩で本人確認をして、その人の口座からその代金を引き落としますと。だからもう配給切符いらないし、欲しいものをスーパーマーケットでその自分の口座に入金してもらってる範囲内で好きに買ってくださいと、っていうことができるようにもう十何年前になってたんです。で日本のスーパーマーケットでそんなことできないよねと。で今年行ったら、今年はもう目の虹彩で難民の人が病院に行ったら、これまでの受診履歴とか薬の情報が全部クラウドから出てきますと、で日本はもっとすごいんでしょって言われてやべえと思って、ちょっと苦笑いをしてごまかして帰ってきましたけど、だからもう難民キャンプでもそれぐらいデジタル化というのは進んでるし、逆に言うとそのデジタル化しないで配給切符を配ります、病院の受診券を何とかしますってやってたら多分パンクするんだと思うんですよね、
人数いますしね。
だから高齢化が進んでる日本の国、しかも地域によっては過疎化進んでるところで、やっぱりデジタル化をしていくことで民間も行政ももっと効率的にいろんなことが便利にできるようになるし、あの市役所なんかも今までは窓口で応対をしなきゃいけなかったのが、みんなコンビニで住民票を取ってくれるようになると、窓口の人が企画立案に回りますとか福祉に回りますっていうことができるようになるんで、これは非常に大事なことだと思いますね。
今の交際の話が10年前っていうのは結構びっくりな、
すごい、僕は本当にえってSF かっていう感じでしたね。
本当ですね。でもあの今思い出したんです、あの私は結構マイナーカードすごい便利だなって思って、リスクとかいろいろあると思うんですけど、あんまりそっちのリスクは気にしないタイプなんですけど、この間あの同い年の友人がインスタグラムに上げていて、今パスポートの発給すごい混んでて、みんなすごい並んでるなんていうことも友達が上げてたりする中で、その彼がなんかマイナーカードで事前に
オンラインで申請できます、更新の、
それをなんか使ってみようと思って使ったら10分で受け取れたけど、他の人はみんな並んでたみたいな話をしていて、あ、マジかと思って、
いやもうそういうことをどんどん宣伝をしていただけるとあのまだ東京ではできないんですけど、北海道、千葉、京都、山口だったかな、免許証の更新、講習を受けなきゃいけないじゃないですか、
受けました、
あれをオンラインで今、 やる実験をしてるんですね、でまあ問題なさそうだからこれ全国展開しようと思ってるんですけど、うん、そうするとあのいちいち仕事を休んで講習に行かなくても24時間自分の好きな時間に自宅から講習受けて
最高です、
まあ、免許証をもらいに行くだけっていう、そういう時代がもうすぐそこまで来てます。
市区町村によってその結構推進してこれはできる機能先にもうここがやってるみたいな差は結構あるのは、やっぱり実験的に始めるっていう市区町村が手を挙げるっていうことなんですか。
大体あの市民の皆さんのこう間近な行政って自治体がやってるんで、地方分権で国がやれとは言えないんですよね。あのその自治体がやりますと言って手を挙げてくれると、デジタル庁はじゃあ一緒にやりましょうと言って、まあ、一緒に走れるんですけど、まず自治体が手を挙げてくれないとなかなかそこまでいかないんで、もういろんなものを先駆的にやってくれてるところと、もう全く住民票を取ることすらできませんっていう、ちょっと差がついてますね今、
あのマスメディアはねテレビとかどうしてもやっぱりそのリスクとかそういったあの引きで見るっていうのが仕事だと思うんですけど、ちょっとこの番組デジタルの切り口の番組ということで、あえて今日はあのポジティブな面たくさんたくさん聞かせていただいています。あの先ほどちょっと私の方からブログの話もさせていただいたんですけど、
はい、
河野大臣ホームページを政治家で始められた最初の一人だったっていうあの逸話を聞いたことがあるんですけど、
はい、
これは当時やられてる方いらっしゃらなかったんですか。
ほとんどいなかったと思います。あの僕は選挙が1996年の選挙で初めて当選したんですけども、選挙に出るぞと決めて最初にホームページを作ろうと言ったら応援してくれてる仲間がそれはなんだって、そんなもん誰も見ないだろうって、いやいやみんな全世界から見れるからって、あのその頃は多分誰も見てくれてなかったんじゃないのかなと。だから事務所はインターネットあれ本人の趣味ですからっていうあの個人で勝手にやってるものですっていうあれだったんですけど、僕はあの大学出てフジゼロックスというところに勤めたんですけども、86年の2月入社で、その時にもう全世界のゼロックスがネットワークにつながれて電子メールが飛び交うっていう、そういう時代で、もうびっくりして、え、世の中ってこうなってるんだ、でその後地元のプレス工場に勤めた時はパソコンが机の上に置いてあって、あれこれ繋がってないよね、あれパソコン繋がってないんだけどって言ったら、総務のおばちゃんが走ってきてコンセントこうやって繋がってます大丈夫ですって、なんかすごいなこの違い、驚いたことがありますが、だからあの最初からホームページと、それからまああの頃はブログと言ってませんでしたけど、日記みたいなものをホームページに載せて情報発信をしてました。
あ、じゃあもう本当当選なさった最初のあたりからずっと続けられてたんですね。
そうですね、あの今振り返ると多分98年ぐらいからのものがホームページに残ってますんで。
しかも驚きなのは更新頻度がめちゃめちゃ高いっていうのが。
閣僚になる前は地元から電車で東海道線で通ってたんで、電車の中でブログ書けちゃうんですね
通勤しながら、
はい、
あ、そうなんですか。
通勤帰りに今日会ったことみたいな、
ええ、
そんな感じでやってました。
どうしてもなんか河野大臣って言うと、そのツイッターのリアクションとか皆さんのなんか返事するというかいうところが取り上げられがちだと思うんですけど、あのブログのあの分量と写真の掲載のなんか量と濃密度が結構びっくりして、
ありがとうございます
あれはやっぱりこだわりというか、ご自身のきっとずっと続けていらっしゃったっていう日課なのかななんて思ってました。
そうですね、うん、あの最初は印刷物を駅で配ってたんですけど、国会報告を、でもその印刷代もかかるし、講演会の人が郵送してくださいっていうと郵便代もかかるんで、その時に誰かがメールマガジンっていうのがあって、登録してくれた人にタダで送れるよって言われて、いや、そんな便利なものがあるんだと言ってあのメルマガを始めて、でメルマガをそのままブログと両方載せるようにしました。
そうなんですね。その政治的なあの発言以外にご自身が興味持ってること、なんか恐竜のことだったりとかなんかその河野太郎さんという人の頭の中を覗き見できるっていう感じで、なんかねツイッターももちろん楽しませていただいてますけど、なんかブログがすごい個人的には
刺
されまして なるほどなるほど。なんかそういったあのやっぱり発信とかメディアにお出になることもかなり他の大臣とか国会議員の方に比べて多いかなとは思うんですけど、その辺の思いってどういったところにあるんですか？
やっぱりいろんな政策を分かりやすく多くの人にこう理解をしてもらわなきゃいけないとなると、もう使えるものは何でも使おうと。で、自分の子供大学生なんですけど、テレビなんか見てないんですよね。そうするとやっぱりテレビ新聞をご覧になってる層と、もうネットを中心とこう分かれてる感じがするんで、もうそれは選んでらんないよねと、何でもやらないとリーチできないっていう、今ちょっとそういう状況になっちゃってるんじゃないかなと思います。
なんか河野大臣はその若者 Z 世代とかの方々の動向をかなり掴んでらっしゃるイメージがあって、それって意識的にやっぱりそのいろんな SNS とかからなんかその皆さんの様子撮ってるのか、若い方と接することが意外とあったりするのかって。
結構若い人と接点があるのかなとは思ってます。防衛大臣やってる時にいろんな自衛隊の駐屯地基地もあって、隊員の生活してる場合に行くとテレビがないんですよね。だから僕最初のうちはテレビどっか隠してるのかと思ってなんでテレビ隠してるのと言ったら笑われて、いやテレビ見てないですよと、もうみんな動画でやってますって言われて、僕なんか家帰ると最初にテレビのスイッチ入れる方なんで、
わかります、
で、それで暮らしていけるのってでよく考えたら自分の子供もテレビ見てないですよね。だからそういう世代なんだっていう、ちょっとギャップを感じました。
本当そうですよね。なんか私今年33になる年なんですけど、それですらやっぱ20代前半のこの流行りとか好きな芸能人とか、なんだろう、 YouTuber の方とか、もう全く今情報格差っていうか全く知らなくて、
芸能人わかんないですよね。
で、てか好きな芸能人誰なのって若い子に会った時に聞くと、芸能人は興味ないしテレビ見ないんで分かんないんですけど、あのまあ YouTuber とかならいますけど、まあ、言っても分かんないと思いますよ、ね、
言われても分かんないしっていう、
ね、なんでやっぱそうやって若者の方の動向を知るのは、でもそれこそ、ね、あの国を動かすっていう意味でもなんかつながってくるところがあるのかなと思います
、ね、そうですね。だからそこの層にも思いを伝えなきゃいけないし、うん、若い人が思ってることも拾い上げていかないといけないんで、そこは我々の側がちょっと努力しないといけないところかなとは思いますね。
本当に背筋が伸びますありがとうございます。ちなみにあのちょっとあの最後に真面目な話というか聞かせていただければなと思うんですが、河野大臣が今特に注力されている取り組みなど、なんか今日聞いてない話でありますか？
例えばですね、今やっぱり日本って高齢化していろんな地域が過疎化してるじゃないですか。とそういうところで、例えば路線バスの本数がなくなりますとか、路線そのものがなくなっちゃいます、でもご高齢の方には免許の返納をお願いしてますと、返納しちゃうと足がないよねって、じゃあどうしますか。今サンフランシスコなんかは自動運転でタクシーが走ってるわけです。そうすると日本なんかもそういうもうデジタル技術で補えるところはどんどんやらなきゃいけないし、本当は高齢化がや過疎化が進んでる日本でこそそういう技術が実用化されてなきゃいけないのが遅れとってますよね。だからこれをなんとか世界の最高水準まで引き上げていくっていうことを一生懸命やっていかないとダメなのかなと思ってます。
それこそデジタル大臣になられてからなられたからこそでき、あの動かせることというか、
そうですね、まあ、いろんなものが見えてきますし、あのいろんな人の話も入ってきますんで、そこはしっかりやんないといけないのかなと思いますね。
ありがとうございます。来週もお付き合いよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして、 RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaS の導入、 クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。With Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日は河野太郎デジタル大臣をお迎えいたしました。デジタル庁、2024年の秋までに、マイナンバーカードのね、いろいろな機能を実用化させるということで、非常にお話にもスピード感があるなと感じました。来週も河野大臣にはお越しいただきます。デジタルフォルンフューチャーピクス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。